こうして写真に並んでおります多くの方々とまた共に礼拝を捧げることができることを本当に感謝をしています。ざーっと写真をこうして並べて、その並べているのを見て、座っている人よりも並んでいる写真の方が多いんだよなということを改めて思いますと、私たちはこうした方々に本当に支えられて今もある。このような方々がおられなかったら、私たちも舞鶴福音教会もなかったのだと思うと本当に感謝だと思いますし、また私たちもしっかりとそのことを受け継いで伝えていきたいということを思っています。まあ、とは本当に感謝する次第ですが、まあ、私はこうして舞鶴の地でイースターを迎えるのは3度目です。まだ3年なんで、実はこの本当にこの方々に支えられ感謝だとは言っているんですが、実はこの写真の皆様の中で私が直接お会いしてお話をしたという方、実は2人しかいない。あとの方、皆さん実は直接の面識はない。こうして写真でお伺いし、またいろいろお話を聞いて、なんとかこういう方おられたんだって頭に刻み込んではいくんですが、申し訳ないです、まだ全員の方を覚えきれてはいません。まあ、この3年3度目2年間でここにおられる方が2人っていうのは、まあ、嬉しいことでもあるんです。皆さんが元気だということです。それでこっちにまだ皆さん共におられる、さらに皆さん守られてお元気で、来年、まあ、私にとっての4度目をまた同じメンバーでお迎えしたい、私はそう祈っています。それでも実は一つ悩みがあるんです。ほとんどの方とお会いしていない、まだこの方どんな方かなと話で聞いて、でもその写真とこういう方だ、その息子です娘です、まだ一致してないなっていう、その中で私がまだだいぶ後になって天に私も帰っていくとき、さあ何と挨拶しようかしらって、初めましてではないんですよね。でもいや、お久しぶりでもないですし、こうした方々、こちらの方々は、いや、舞鶴福井の三代目の牧師なんですねって言われて、そうです。なんてお挨拶しよう。実はこの悩みは、悩みなんですが、困ったこととは思ってないんです。実は嬉しいことだと思っているんです。死が終わりではない。私の家はもちろんクリスチャンではないので、いわゆる仏式の法事に何度か出たことがあります。その仏式の法事に出て、まあこんなにたくさんの写真は並びませんけども、そういう親族の法要をして、こんな会話はないんですね。昔話はあります。生きていた時こうだった、ああだった、でもそれで終わるんですね。あっち行ってあったらどうしようっていう、そんなことはないです。あっちの人たちがこっちへ帰ってきたらどうしようっていう話が、まあもしかしたらあるかもしれませんけど、つまりどれだけそのこの復活を信じなかったら死んで終わりで、もう次会う時どうしようっていう、そういうことを悩むことさえできない。だから会えないので、かつての昔の話しかできない。で、まあ、やっぱり寂しいねで終わってしまう。イエス様はそこを打ち破ってくださった。ああこれで終わりだ、もうこの先がない、未来が何もない、先のことを話すことはできない、そういう私たちを 全く打ち破って、いやこの先のお会いしたらどうしよう、本当贅沢な悩みだな、なんて嬉しい悩みなんだろう、そういうことを改めて思わされました。またこうした方々を前にして、いや自分もやがてそこに連なるんだなという、そのことがまた不安ではない、希望を持ってこうして先のことを考えることができる、これから老いていって力を失っていって、もうどんどんいろんなことができなくなっていく、どんどんどんどん終わりに近づいていく、そういう人生ではないのだ、もう本当に素晴らしいその神様がお迎えくださるその時を待ってくださっているんだという、そういう希望を知ることができる、普通の、まあ、普通といったら違うのかもしれませんが、まあ、他の法要とは違う復活を記念する、復活ということを私たちが思い起こして、こうした聖天者の方々を記念できるっていうのは、なんと素晴らしいことなんだろうかと改めて思わされます。そして実は最初の復活のその朝、誰もそうだと思っていない中で、イエス様はこの喜びを与えてくださったということにまた驚くんです。最初にそのお知らせを聞いた女性たちは、そこにそれがあると思って行ったんではないんですね。この24章の一節を見ますと、週の初めの日、夜明け前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行ったと。十字架にかかられ死んでしまわれたイエス様を、もう夜が日が沈んでしまうからと、もう急いで墓に葬った状況だったので、まあ、十分なのことができなかったと。それで女性たちは少しでもイエス様のその亡骸に対してと、もう香料を持って、つまりイエス様の亡骸に対してという、その思いで女性たちは出かけて行きました。ところが、その墓は石が転がしてある。中は空である。自分たちがこうしたいと思う、せめてこうしたいと思うそのことが叶わないっていうことで、この女性たちは途方に暮れたってあるんです。この途方に暮れるっていう言葉は、実は直訳すると道を失うっていう意味なんです。まあ実はその前にイエス様が十字架で死なれた、そのことでもうみんな途方に暮れて道を失っている、そのような中でかすかな思いを持って、なんせめて亡骸にという、それさえも亡くなって、本当にどうしたらいいの、もう行こうとしていた道がもうプツンと切れたような、そんな状況のそのところに、輝いた衣を着た二人の者、まあ、天の御使いが現れた。丁寧にまたこれを現れたっていうのを見ると、そばに来たっていう、まあいろんな聖書の記述で天使が現れるっていう、そういう場面、映像で映画とかアニメとかそういう時に天使が現れるなので、まあ、天からさあと降りてくるような現れ方の映像が大体多いように気がするんですが、実は聖書は大概現れたっていうのをそばに来た、つまり歩いてきたかのように、私たちと同じ目線にいてくださるんですね。御使いは神様、まさにそういうお方だと。この後のセリフを見ると、死人の中に尋ねているのか、そこにおられない、蘇られたのだ、見当違いのところあんた方見ていると、まさに上から何か知らないことを教えてあげようっていう言われ方をしているように見えますが、実はそうではない。聖書は神様は 私たちと同じ目線に常に立ってくださる、